あの、これ今だったらあの浅草の劇場とかでかかってもなんかマッチしそうじゃないですか。
はいはいはい。
うん、
ちょっと数年前の戦争の腹跡を見にですね、
うん、
あの、なんだっけ、ウィンズの向かいの映画館あるんですよ。
東洋館？
東洋館じゃなくて、
昭和館。
ちょっと名前忘れちゃったんで。
うん、
あそこってあのタバコ吸いながら鑑賞できたんですね。その当時見に行ったら、しかも禁煙って最初出るのに、
画面に、みんなあの始まると途中にタバコに火つけてビール飲んじゃって、
ね、そうそう、まあ、ある種本物のグラインドハウスがあそこにあったの、
あそこもう超汚いですから ね、 ね、
あと新宿ちょっと飲み行った時に、
うん、
あのもう潰れちゃったんですけど新宿昭和館ってあったんですよ。
はいはい。
で、なんか薬剤が三本立てみたいなのをやって、
うん、
で今あの本でですね、川原哲さんっていう人の著書で、うん、名画座万が一新宿昭和館傷だらけの清水記っていう本が出てるっちゃ出てるんですけど、
はい、
結構そのやっぱ昔ってほんと汚い映画館で、
うんうんうん、
ネズミとかゴキブリとか
ちょろちょろ
してて、 あの、うん、あとなんだっけ、便所が臭かったりとか、
あ床とかもベタベタでね、そうそう、ジュースこぼしてそのまんまとかでしたもんね。
あのコンクリのやつだからね、余計にこうベタつくみたいな、あとカンカンとかがこう転がる音が
転がってましたね、
カラカラカラカラ
あとヤンキーとかむちゃくちゃたむろってたりとか、
うん、
入れ替え制とか昔なかったんで、
ね、
丸一日居座りもできたし、
うん、はいはいはい、
なんか一回見た後ちょっとオープニングだけとか予告編だけ見直すとか、ちょっと、は
いはい、ありましたね、あのトイレ行っちゃったところまで、うん、もう一回見るみたいな、うん、やってましたもんね。
世知辛いですね、入れ替え制
とか行
っちゃってね、
うん、
入れ替えてんじゃねえよこの野郎ってね、うん、今度言ってやりますよ俺、
言ってやりましょう、
バカ野郎この野郎っつって、
うん、でも逆にあの席取りしなくていいっていう、
ああそうか、そうか、先に行っといて座っとかないとっていうのがなくなるわけですね、うん、完全入れ替え、うん、
じゃあもう嬉しいねって言いますよ、ね、ありがたいねっつって
高校や
高校やっつって昔はひどかったねっ
あとなんか横一列で振動が伝わりやすいんで、
うん、
貧乏ゆすりする客とかいるともうずっと伝わってくるん
で、大変でしたね。でも未だに僕椅子蹴られますけどね、なんか、うん、やっぱ蹴られがちな男の子ってことなんですよね何回も見るんですけどやっぱ蹴られるんですよね。
ああ俺もブラックスワンこの間見た時やっぱりずっと蹴られてましたね、
うん、あれほら足伸ばして組み替える時に当たるっていうので分かってるんですけど、
はい、
どうしても蹴られてるみたいな感じになるんですよね、はい、うん、ほんとね、ちょっと一回こう、蹴んなよてめえって言ってみたいな、みたいなね、そのできる人間じゃないんで、憧れなんですけどね、
うん、
表出ろこの野郎みたいなね、ことを言ってみたいですよね。
言ってみたいですね、
うん、
言われるばっかりですもんね
この野郎と言われる側の、
今見ただろこの野郎
見てんじゃねえよこの野郎と
さっきからチラチラ見やがってよ、
うん、見てないのにね、う
ん、あと休憩中アイスクリーム売る人っていました？
あ、いなかったかな、いたかな。
これ地元ハーゲンダッツの人が来てお
しゃれですね、
売ってた記憶があるんです。あともっと昔だとその劇場のおばちゃんがアイス持ってこうずっと回る
みたいな、昔の漫画とかでよく、おせんにキャラメルみたいなの呼びかける
声が、あの上野であの石井照夫監督の地獄見に来た時に、
あ、まだいた、
鬼のコスプレした女の子がってやってた、
うん、
チラッと
昔懐かしのなんかこう売り子さんみたいな感じでやってたんですね。
子供の頃映画館にはその漂白されたされ尽くしたテレビにはなんか存在しない、なんていうの、驚う驚しさとか、
うん、
あの今後知るであろう人生のこう伏線とか、あと珍しかった海外の生活とか文化とか、
うん、
大人の世界が見えたから、そう、例えば駄作でもするのを見るのが楽しかったっていうのがあって、
あと見せ物みたいな
のもありますね。
90年代後半からなくなったんだけど、その2本立てでそのお目当ての映画よりも前座の方が面白かったっていう、
うん、
ちょっとさっき触れましたけど、
うん、ああ2本立てで、うん、そうですね。
でちょっとねこれうろうろしてた当時何があったかなと思ってちょっと探したんですけど、
うん、
昔あのバタリアンやった時コマンドが同時上映だったって言ったと思うんですけど、
はいはいはい、
あとね、プロジェクト A2 が漂流教室と同時上映だ
った、うん、おお恐竜教室はひどい映画だった
あとバックトゥーザフューチャー3がトレマーズと一緒だったとかね、ホームアローンがシザーハンズと一緒、
あ、はいはいはい、
キンダーガードンコップとバックドラフトとかね、
あ、そっかそっ
か、お腹いっぱいになる感じですね。
あと XYZ マーダーズとクリープショー、これわかんないですか、あのサムライミ監督のやつとジョージ・エロメロ監督の日本だって、
クリープショーは俺知らなかった
これね、あれなんてオムニバス映画で相当面白いんですけど、ね、
あ、そうなんですか、へえ。
あとサンダーアームとエイリアン2、
あ、うん、クリープショーって見れます？ごめんなさい、もしかしちゃって、
あ、
DVD 入
れないです。今 DVD 廃盤になってるんで、
ビデオでどっかもし置いてあったらみたいな、
そん
な
のに、まあ、それそうですね、
あ、そうなんだ。
呉服生と孝太郎まかり通るとか
孝太郎まかり通る
ありましたね。
え、それは何ですか？
日本立てで
孝太郎は実写ですか？
あのジャックの名前なんだっけな、あの人だったんだけど名前が出る
か、あれ大場さんじゃないですか？
大場さんじゃないんです、もう一個下ぐらいの人で、ジャスピオンの主役してやってた人だった。
へえ。真田広之ではない
ですか？真田広之さんはなんか敵役で出てたような、
あ、出てるんだ。知らなかった、ちょっと見たいな。
あとデモンズと霊言同士とか、
お
ーオーバーザトップとクロコダイルダンディ、あとジャッジドレッドとレッドブロンクスっていう、
ほう、
あとね、都市伝説で、
うん、
ゾンビとバンビの4立てをやって
る。どっち見ればいいんだ。
バカじゃねえか。
思いっきりプラスとマイナスの。
陰踏んでるだけじゃねえか。まあ、ね、その映画館の館長さんがラッパーかもしれないけど、
うん、
ゾンビとバンビで、ね、見に来いよみたいな。
普段ね、本当はゾンビとダンボの2本立てだったんだけど、伝言ゲームで。
それは本当なんですか？
いや、これ分かんない、うん。それは伝言ゲームで面白おかしくなったっていう説もあって、
うん、
本当は分かんない。何にも、実際それすらもなかったかもしれない。
ゾンビとダンボなのか、ダンボとバンビなのかって、もうどんどん分かんなくなっていきますもんね。
ダンボとバンビってもうどっちも変わんない
か
も
しれない。分かんない。
俺勝手な妄想なんだけど、あの生きると、
うん、
生きてこそと、
うん、
いや、生きてこそと、生きないと死んでもいいっていう4本立てって言うんだけど、うん、どっちなんだよみたいな。
しつこいですね。
生きないはあのダンカンの。
ダンカン。あ、これも生きてるうちが花なのよ、死んだらそれまでよと宣言も入れときますから。
あ、そんなありましたね。
僕らはみんな生きている
つもり。あ、それも入れときますか。もう死んでいいのか生きていいのか分からなくな
ってる。同じようなね、タイトルばっかりで並べて、グーニーズとポーキーズとか、ね。
ホーキーズ、トレマーズ、
トレマーズ、
スキャナーズ、
スキャナーズも入れちゃって、
まあね、今本当にネットで座席指定もできるしね、シートも柔らかいし、カップホルダーとか傘ホルダーもあるしね、
うん、セックスできる席とかもあるでしょ、なんか、
あ、カップルシート、
うん、
セックスできるとかしてるけど、
してないんですかや
っぱ、イチャイチャできる、
イチャイチャしてんでしょうね、
あとママサンデーとか言ったら赤ちゃん、
うん、
連れ込んでも OK みたいな、
あ、なるほど、
だから見る環境は抜群に今良くなったんですけどね、
はいはい。
ただまあ今何あのマナーの悪い客はいるから、
そうですよ、
ね、あいつらほど死んでいいっていうね、うん、もう俺がチャールズ・ブロンソンだったら
マンダムですね、
マンダムですよ、
随分とマンダムなこと言ってますね。
すいません。
いやでも本当映画館ですげえ楽しい映画なのに、前の人がものすごいグイングインこう電動工芸士みたいに動く時あるじゃないですか。お前なんで動くのみたいなね、でなんかこう体勢がきついからみたいなので動いたり、あと単になんかこう手持ち無沙汰になって動いちゃうやつとかあるじゃないですか。ああいう落ち着きのない子映画見てほしくないんですよね。
一応後ろにお前みたいな、
あとで俺が聞かせてやるから、ね、見なくていいよ。
どうなんす、伝言ゲームみたいに一番前のやつがこう揺れてたら後ろのやつもそれに合わせてこう、
でもやっぱそうでしょ、ね、多分こう見えない見えないでやって全然こうまた教育が生かされてないんですよね、小学校からの。
環境良くなったんだけど上映されてる映画が結構もう驚愕されてるから逆にしらけちゃうっていうか、
うん、なるほど。
本当にね、なんかさっき言ったけどテレビがもう漂白されて、まあ、社会っていうのが、うん、ね、まあそれがいいのか悪いのか、そうお行儀は良くなってるんでしょうけど、
うん、
それこそ今喫煙なんかも厳しくなってるじゃないですか、
うん、
なんかどうなんすかね、あのいいのか悪いのか分かんないけど、昔でも本当駅なんかでもね、うん、人いっぱいいて雑多な感じでもう、うん、みんな黙々タバコ吸ってみたいな、でもなんか活気はあったなと思うんですよね、うん、でなんかそれがやっぱ恋しいし、そういう空気を無意識にやっぱ求めちゃいますもんね、
う
ん、
もうね、日本にはそろそろ我々の居場所は
なくなってきた
なって、ね、私あの平成狸合戦ポンポコの狸みたいな、ね、
住みにくくなったな、
人間に化けるしかねえな、そろそろっていうね状態ですよね、
うん、やられて
る奥さんの激流の森からね、やっと出てきたばっかりですけど、
そうです、
また森に帰ることにな
る。いやでもせめて映画館ぐらいはさ、うん、もうちょっとなんかギスギスしたっていうか、なんかあのおどろおどろしても見たいんですけど、
ね、要するにこう闇の中で見るものっていうのはね、
閉ざされた空間の娯楽なんだよこれはっていう、うん、なんかそういうガス抜きやってほしいんですけどね、
うん、
あと昔ってこの作品どこで見たってすっごい残りませんでした。残る。
ああ、場所がそうですね、はい、確かに。
なんか今年のせいもあるのか分かんないけど、これどこで見たっけってあるんですよね。
はいはいはい。
あんまり残んないんですよ、うん、まあ、シネコンで見たとかいうのもあるからかなって
。昔ってでも本当さっきね、こういう映画の同時上映っていうので思い出したけど、そういう映画ってあの近所の至る所にポスターが貼ってあったんでね、うんうんうん、もう今この映画上映してますとか、
うん、ありましたね。
隣の床屋の、ね、壁にそれ貼るとこがあったり、近所の銭湯行ったらあの脱衣所に扇風機がブーって回ってる横に映画のポスターあったり、そういうのを子供の頃に見上げながら、うん、面白そうだなとか、ポスターだけだからね、そのいろんな想像するじゃないですか、うん、面白そうだなと。そういう空気ってなんかやっぱ懐かしいですしね、うん、なんかそういう面白さがありましたもんね、映画って。
ありましたね、
うん、
あと俺子供の時母親と街中行ったらやっぱ映画館の前通るんですけど、
うん、
あのポルノ映画だから、
うん、
気まずくなっちゃって、うん、すっごい下向いて歩いた記憶があるんですよ、
うん、ありましたね。でなんか気になってね、そこの前何回も撮ったりして
でその見たい映画の館の隣にそういうのがあるから、うん、ちょっと気まずかったりとかして。
そうかそうか、やってましたね隣とかで。
あとなんかおじさんが映画連れてくれてくれるやったと思ったら、
うん、
なんか文部省推薦の映画で、
あ、退屈なやつね。なんか犬が死んだり生き返ったりするやつ。
犬が生き返るのはどっかベッド攻めたりしないですそれ。
ベッド攻めたり
それがそっちに行きますよ、
ね、ああ、そっちも面白いですね。
そんなおじさんって最高ですよ。
そうですね。
なんであれ親とか大人ってね、文部省推薦の見せたがるんですかね。
まあ安心だからじゃないですか、
怪獣映画見てえのによっていう、
ね、なんだよっ
すね、こんなの時間の無駄だよと思うんですけど、ね、
あのネバーエンディングストーリーはね、一家で見に行って、一家でハマって、
うんうんうん、
その日のうちにレコードを借りに行って、みんなでネバーエンディングストーリー聞いて寝たっていう、
いやなんかすごい素敵ですね。
4人で聞いて
た、ね、いいなぁ
俺まだそれは一回も見たことないですよ、ネバーエンディングストーリー。
あ、本当に面白いですよ。原作者がね、大激怒したって。
あ、
ミハイル・エンデさんっていうね、はい、ちょっと気難しいおっさんらしいんですけど、
はい、
原作がこんな本当に果てしない物語っていうタイトル通りに終わらないような体裁で作ってあって長いんですよ。で、原作も買ってもらったんですけど、全然読めずにそのままどっか行っちゃってるんですよ。もう本当にネバーエンディングになっちゃったんですね、僕の中では。あの終わらない、読んでないっていうね、話で。で、なんか原作者がファルコンっていう、ドラゴンが出るんですけど、はい、映画ではね、東洋の竜をイメージしたみたいな、変な、うん、あの、はい、毒犬の、はい、胴体が長いやつみたいになっちゃって、は
い、白いケムクチャラの竜みたいなね、
ね、はい、犬みたいなんですよね、はい、あのお化けのタックみたいな感じになってね、一二の三数の
そうそうそう、
三数お化けのタッポクみたいな感じになってて、それをね、エンデさんがもうすごい怒ったらしいんですね。うん、ふざけるなよこの野郎っつって、バカ、うん、野郎この野郎っつって、ファルコンだっつってんだろこの野郎
っつって、ちょっとアウトレイジみたい
な。なんかね、それがちょっと子供心に悲しいなと思ってね、ミハイルさん怒ったんだみたいな、好きな映画なのになみたいなな
っちゃってね、そんな怒んなくてもね、
ね、うん、あとムーミンの原作者もやっぱなんかね、ムーミンはあんなんじゃないみたいな怒ったらしいみたいな、私の考えたあのムーミンというのはトロルという種族であって、あのようなあのカバのような種族でありませんみたいなこと言っちゃってね、
なんでそんない
い作品を作っといてね、そんなケチつけるってね、本当にどうしようもないわねと思ってね。
ちょっと今言い方あれ怖かったですね、あのすいません、お客様のペットを持ち込み禁止なんですけど、うちのコロちゃんは家族なのよみたいな言い方する痛いおばちゃんみたいな、こいつロジックおかしいよ、
時と場合によって喋るざますのよみたいなことを言い出しかねない雰囲気でしたね。なんか本当それで作家性の強い人っていうのはやっぱりそういう悪が強いですね。
この間ちょっと面白かった、あの 浪人の話した時に、うん、やっぱ龍馬ファンはどの映画見てもこれは龍馬じゃねえっていう、
あれでもすげえ分かった、うん、なんか、
うん、持論でやっぱ龍馬とルパンは誰がやっても納得しないですもんね。
まあ作っちゃいますよね、自分の中で作ろうという気持ちがなくてもやっぱ出来上がってしまうじゃないですか、その時見てた印象とかも変わっていくし、うんう
ん、あれは本当意見として面白かったなと思って、
あんだけほらアニメとか漫画の印象が強いとどうやってもコスプレにしか見えなくなる
んですよ、うんうん、あんな赤いジャケット着てたらただの気違いですよ、
うん、でほらハリウッドはそういうものを今掘り起こして、うん、結構うまく作ってるわけでしょ、はい、だあれの作り方っていうのはやっぱこうなんだろう、あんまり一人で全部決めていくんじゃなくてチームを組んで本当にいろんな意見をこうきちんとすり合わせてつけてなんか作ってるような感じじゃないですか、うん、脚本にしろ、うん、そのデザインにしろ、そういう作り方ってもう日本でまあやろうとしないし、なんか
とりあえずルパンだしとりあえずこの子だったら売れるっしょ、うん、みたいな、もういまだにその作り方じゃないですか、はい、あとまあテレビ局とタイアップしてね、
あんな売れるわけないじゃないですかそんなの。
前やったのヤマトもそんな感じです。だからどう見てもコスプレにしか見えなくて、うん、ギャグとしてやってんのってしか見えないじゃないですか、
うん、なんか作ってる側がもう原作ファンだったりとかするとやっぱり熱の入れ方が全然違うとかなん
ですね、うん、違いますよね。で なんでしょう、あの一番そういうので失敗したので記憶に新しいというかもうトラウマ級になってるのがデビルマンあれはもう最悪のやっちゃいけないことを全部やった映画としてもうお手本みたいな映画なんですよね。なんか
あれやっちゃいけないことを全部やったっていうのはちょっとそれは面白いですよね。
面白いですよね。まずあの原作を本当に読んでたのかみたいなのもありますし、脚本があの監督の奥さんだったっていうね、そのなんかもうちょっとしょうもない感じの、なんで奥さん書かしてんのみたいな、本当に書ける人になんで書かせない
の、奥さんが書きたいって言って
た、まあそんなノリなのかな、なんか、うん、あれなんか事の顛末とかもねまとめたドキュメンタリー本とかあったら相当面白いと思うんですよ。山本博史という SF 作家の人のホームページで、はいはい、デビルマンなぜダメかみたいな検証みたいなページがあって、それがすっげーよくできてて、はい、うん、だから結論としてあの映画会社金を儲ける気がなかったんじゃねえかみたいな、うん、本当に金儲ける気があるんだったらちゃんと作れみたいなね、うん、あのまあ、ファンとしての怒りみたいになってるんですけど、うん、よかったですわあのページは、
うん、でもなんか皮肉なもんでさ、そういうひどすぎると余計にそれが神話化されるものってあるんです
か、ね、ありますね、
まあ、シベリア超特許とかもそうですし、う
ん、まあ、カルト作みたいな感じ
で逆になっちゃうっていうのは、うん、その当時はね本当クソみそに言われてたんだけど、
ただ、
うん、
あの一番ひどいってそれを狙って作る絵だって一番カスですよねこれはもう B 級だからみたいなね、うん、何の、魅力もないですよね、うん、そういう風に作った映画っていうのは。
でも一歩間違うとさ、グラインドハウスもそうなんですよ、うん、
ああはい、だからロドリゲスのロドリゲス坊やのプラネットテラーには僕はちょっとそれを感じましたね。あグラインドハウスはこういうもんでしょみたいなね、フィルムが焼けるじゃないですかみたいな
ちゃんと優等生が、
うん、タランティーノ君から聞いたんですけど
イキスギ君が作ったグレンドハウス、
うん、タランティーノの映画って なんかもともとそういう B 級のものをすごく敬愛してそういうテイストのものを作るじゃないですか、うん、でも絶対的に計算されてますよねあの人は、うんうんうん、その見事さがやっぱ好きなんだろうなと思うんですよ、うんうん、
あとそのオリジナルに対する愛情があるから、でそういうタランティーノを真似するやつが一番、うん、コラっていう、
タランティーノかっこいいみたいな
俺キルビルが上映される直前に、まあうん、ある人なんですけど、うん、ちょっと今から死亡遊戯の予習してくるからみたいな、で DVD 借りてるやつがいて、あいやもうそれは次元が違うからやめた方がいいよっていうのは言ったんですけど、
まあ、ちょっと元ネタとかを抑えておくみたいな、
うん、いやトラックスーツだけだから別にもうよした方がいいよとは言ったんですけど、
はいはいはい、まあ気持ちは分からなくもないですけどねその作った人が影響を受けた映画を追いかけようみたいなのはちょっといい見方だと思うんです、う
ん、まあ、白雪姫、
はい、
うん、
面白いです
ね、あれ面白いですよ
僕カジメイコ大好きで、
うん、
あれその白雪姫リメイクしたんだっけ、
釈由美子
でやってましたね、
あそっか あ、助手サソリはやってないんですよね。
そうですね。
やってないはずですね。
ちょっと顔立ち柴咲コウ似てないですか。
ああ、わかります、ね。猫っぽいですよね。
やればいいなと思うんですけど、
ね。
うん、
出してほしいですよね。
あれ本当はなんだっけ、キルビルの時も、うん、あの午後夕張の姉か妹かの役で依頼されてたんだけど
断
った っ
つって。
バカだな。
誰が？
え、あの
カジメイコ？
カジメイコじゃない。
シャク
ユメイコ？シャクユメイコじゃなくて。
カジメイコ？
柴田幸子。
言っときますこれ。
うん。
断ったっつって。うん。言った方がいいっすよ、本当に。
もったいないな。
僕、うん、さんでもあのね、なんだっけ、鈴木アンに会った時に鈴木アン知らなくてね、
お芝居してる人ですかって言ったら、すごい空気になりました
ね。すごいですよね。
すごい喧嘩って。
なんか飲み屋さんでね、六さんが鈴木アンと同席して、
乾杯とか言
って、普通に。
しばらく話してて、うん、なんか会話の節々して、あ、もしかしてなんかお芝居やってる人なのかな、うん、お芝居してる人なんですかって言ったら、まあ、まあ、ニートみたいなもんですけど。
あ、じゃあ僕と一緒ですね、みたいなね。そんな感じでね。
六さんは純粋に知らない。でも、マーケラすると、今までやってんのは芝居だったんですか、あなたっていう言い方にも。
ああ、そう取られるっているって感じ、
ね。シーンってね、そこで。
まあ、平成を装いながらね、向こうもなんか、まあでもこの前ロンドン行ってきて、なんかそういう。ことを言いました
。六さんはなんかもうなんか留学とかでフラフラしてるアマちゃんだみたいな感じで扱ってたんですよ。
その時次第に気づいてきても手がペロペロ。
この人大物じゃんみたいな感じで。
まあ、連れ、そのね、彼女の連れの女性がもうどうにもまあ行かなくてね、
ギロッ
と出てきてんじゃ
ん。お前の金玉を噛みちぎってやろうかいみたいな。お前の金玉を集めてやるって。
いや大変ですよね、
怖かったなっていうのね。
何か言うとしょうがない。鈴木やん、
少年のような顔してますよね、鈴木やんね。
それ以来怖くて怖くて、なんか最近バスでもなんかね、バスの車体にあの鈴木やんが出てるじゃないですか、なんか、
うん、
こう、まあ、あれ見ただけで怖くて、見たら親指隠すようにして
る。永久
死んじゃうか。
死んじゃう、
うん、次会った時ね、もし何か会った時あったら面白いですよね。六さんどういう風に接すればいいのかみたいな、
もう一回聞きますよ、お芝居してる
人、お芝居やっぱやってる人なんですかみたいな、どうですかその
でもうちょっとあのステップアップして、あ、テレビで見たことあるぐらい、
あ、まあより失礼な方向にって感じですね。まあ本来だと多分まあ基本謝る感じですよね、なんか。
でも別にね、失礼でもなんでもないですもんね、もんね、
知らなかったんだから、
知らないのもん、ね、
うん、ちょっとやってみてくださいよみたいなね、それぐらい要求してもいいかもしれないですね。
そう、今あれを言うとしてあの近藤正彦マッチがね、
マッチ美空ひば
り、そうそうそう、あれを今
歌うまいね、
あ、おばちゃんも歌うまいね、あ、すごいですね、
美空ひばりはね、
もう大爆笑しちゃって
、大人ですよ、スタッフが慌てたって
感じ、ありがとう、
川の流れのようですね、
うまいですね、
すいませんね、
なんですか、
ありがとう。
本当そう、何ですか、まあプロとして仕事してる人にうまいですねとかすごいですねっていうのってやっぱ本当に失礼に当たることなんですね。
まあでもそう、本当に言った対象にもよるけど、あ、言う、うん、言った人にもよる。
そうだからファンがそういうふうに言う場合にもすごくこう褒めてることになりますけど、例えば仕事仲間とかで一緒にやってる時に。うまいですねみたいなのがこうかえって失礼に当たる時ってありますよね。だから俺呼んだんだろうみたいな。
まあ、場合によるよね、
うん、気難しい人ってやっぱそこでちょっとムッとねしたりとかしますからね、職人さんとか特になんか技術系の人
分かってて呼んでみてパメラっていう、
いや、そういうのだともうクラッと来ちゃうんでしょうね、お前かわいいなおいちょっとしゃぶってくれみたいな。
おめえもうめえな。
こっちの方もうめえな、みたいな。
あと、会議で褒めるとね。
ああ、そうそうそうそう。人づてにやっぱ褒められたこと聞くと、やっぱ、勃起しちゃいますよね、みんな、軽く。
もうすげえうまいラーメンのね、店行って、
うん、
わあ、おやさん、やっぱうまいねって言ってるのは、やっぱ嬉しいんですかね。
う
ん、
まあね、うまいって言われれば、それはちょっと、
うん、まずいねって言われるよ。ね、全然嬉しいでしょうね。寄せ合いみたいな感じで、ね、なるかもしれないですけどね。あれやろ、いいんじゃねえ、そんなことみたいな、ね。
まずいよ、こんなの。
立ちたくないこの野郎。
ニコニコしなが
ら。非常に。 汗だらだらかいて、もう嬉しくて。バカやろ、これ。褒められベタの職人と思って。すぐ全部こぼしてた。あちらもやろう。
あと若い人でもうちょっとね、漂白されてない、あの、狂ったとしか思えない昔のパワーある映画を見てほしいっていう、ね。うんうんうん、あと作り手の人ももっと喧嘩売る映画を、ね、
そうなんですよね、
作ってくれと、
うん、いい意味でなんかもう暴力性がありましたもんね、うん、
で評論家にどんなにけなされてもスタンスさえブレてなければ俺だとか観客は10年20年経っても応援しますよって、
うん、ああでもまあそういう映画を作ろうというノリじゃないですもんね、やっぱお金回収するためが本当にまあまあ全然一番大きい目的なんですけど、うんね、それすらも、まあ、今危うい状態になってるから、うん
ね、
う
ん、まあ、僕らも席に喧嘩売るポッドキャストは作れないっていうね、
いやーそれはもう売ってきますよ、もう
そうだよ、
ちょっとどこの野郎表出ろこの野郎ってね言うだけなら、まあ、ただです
ね、映画評論家なんかもう気にしちゃダメなんですよ、そんなもんな、
なるほど、
どうせ自分で金も出してないんですよ、あれ、うん、自分の自腹で叩いてね見に行った映画そうそうなんか悪いとこ見つけれないですもん得しようと思うから
あるかもしれないですね、
一でも面白いとこ探しますもんね、
昔はそれゴミ映画でも面白いとこ見つけてなんか笑ってしまうってのもあったけど、うん、今ないね、ほんと、うん、かな、
はい、
はい、ありがとうございました。